天にいます私たちの父なる神様、あなたこそ命の源であり、私たちを母の胎の中で組み立て、命を与え、この世に生まれ出させてくださった、そのお方であることを感謝いたします。そして私たちが生きるために必要な一切をあなたは前もって備えて、私たちがすがる母の乳房、また神様、必要な神様すべてをお与えくださいまして、今日まで養い育てていてくださることを感謝いたします。しかし私たちはあなた様から離れたときに死ななければいけない、そしてこの地上において神様、いつか心臓が止まり、意識が遠のき、そしてこの地上の人生を終えなければいけない、そのようなものとなりました。もし死が終わりであるならば、死んだら全てがゼロになるのであれば、こんなに虚しい人生はありません。しかし主よ、あなたは私たちの罪のために十字架におかかりくださり、その罪の負債の全てを身代わりに肩代わりしてくださり、そして三日目によみがえられて、死の向こうに確かな希望として、今日もあなたは生きていてくださることを、また信じる者に永遠の命を約束し、そしてその永遠の命は無代価の神様からの一方的な贈り物であることを、神様、聖書が語っていますことを感謝いたします。私たちの国籍は天にありますと御言葉にありますが、そのような信仰を抱いて先に天に召されていった方々のことを今日は覚えております。神様、どうか天において再会することのできる希望に私たちを生かしてください。そして自らもいつか必ず死を迎えなければいけないものとして、その事実を厳粛に受け止め、そして死の備えをしていくことができますように、神様、この地上においてあなたと和解をし、そして永遠の命に生きる私たちとしてくださることをお願いいたします。神様、あなたの御言葉に教えられたいと願っております。どうか柔らかい素直な心を与えてくださり、そしてその御言葉に聞き従うことができますように、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。少し前から自己実現という言葉が、よく使われております。自己実現、もともとこの言葉はアメリカ生まれのユダヤ人アブラハム・マスローという方が、心理学者の方でありますが、使い始めた言葉であります。自己実現、その名の通り自分の願いを実現に至らせること、こうなりたいというこの自分の夢に向かってそれを叶えようとする、その強い願望、そのようなことを意味します。昔ながらの言葉で言うならば、心願成就。今風の言葉で言えば、自分らしく生きる。人生の最後に、私の人生は大成功だった。そう言って、この地上の人生を締めくくれるような人生を目指す。そのような意味でも、この言葉は使われております。今かつて、仕事人間であった方々、あるいは自営業の方々やサラリーマンの方々、あるいは何のために勉強をするのかわからない学生、アルバイトに明け暮れる若者、そういった方々が疲れや弱さを抱えて立ち止まっていらっしゃいます。改めて何のために働くんだろうか、
何のために生きるんだろうか、人生の目的とか意味とそういうものは一体何なんだろうか、
そんなことを改めて考える時を持っているように思います。誰にでもそういう時期が訪れると思います。
そしてその時に、私の人生をこう生きたい、私はこういうふうに生きたいと、そういう願いを持つことが私たちのこの歩みではないでしょうか。
私もかつてこういうふうな自分になりたい、そんな思いを持って教会の扉を叩いたことがありました。キリスト教会には実はこの本当の意味での自己実現、誠の人間となるべき、このそのような道が備えられております。一度しかない人生をあなたらしく本当に生きて、そして本当にその人生の最後に息を引き取るときに、私の人生は本当に大成功でした、そう締めくくれるような生き方が聖書に約束されております。それだけではありません。死が終わりではない永遠の命に生きる人生が実はこの教会にはあります。けれども一般的な意味での自己実現、そのために教会に来られている方がもしいらっしゃったとすれば、そのような方は自らの罪深さを知って神様に心を砕かれる、そういうことがなければいつか教会を去ってしまう可能性が非常に強いと言わざるを得ません。なぜならそのような方が持っていらっしゃる信仰というのは、いわゆる御利益信仰であるからです。私がいつもこの主の祈りをひっくり返して罪人の自己中心な祈りというのを紹介しておりますが、それはこのような祈りであります。自分の名前が崇められますように、自分の思い通りになる自分が中心として王様になれる自分の国が来ますように、自分の願っていること考えていることが実現に至りますように。これまさに自己実現のための祈りなんですけども、そのように願っていらっしゃる方は非常に危険です。なぜならそういう人はですね、祈っても自分の思い通りにならないと、祈ってもそうならないじゃないか、祈っても祈りは答えられるなんていうのは嘘だと言い始めるわけですね。そして怒ったり失望したりしたりなさりながら、この神様にはご利益がないですとか、この神様は大したことがないと見切りをつけてしまいまして、そして失望とともに去りぬという、こういうことになってしまうわけです。実際に祈ってもそうならないということがあります。フィリップ・ヤンシーという方は最近の著作でそのことについて、祈りについての本を書いています。祈りは答えられないことがある。普通のクリスチャンが聞けばですね、なんてとんでもない本を書くんだということですけれども、でも実際にそういうことがあるんです。皆さんは経験されていませんか？一生懸命祈ったのにもかかわらずそうならなかった、この病が癒されてほしい、一生懸命祈ったのにもかかわらずそうならなかった、そういう経験をお持ちの方はいらっしゃいませんでしょうか？しかし神様は御心というものをお持ちであります。神様が願っていらっしゃること、神様がご計画していらっしゃること、それが御心であります。それは私たちにとって最善であり最高の道であることを聖書は約束しております。祈りが答えられないとき、地上では理解できないこともありますけれども、ちょうど刺繍のようなことを思い浮かべてみてください。タペストリーと言いましょうか、刺繍ですね。刺繍をなさる方が女性の方でいらっしゃるでしょうか、まあ、男性の方もいらっしゃるかもしれませんが、あれをですね、裏側から見ると もう糸が絡まってですね、なんじゃこりゃという絵ですよね。もう複雑に絡み合った糸しか見えない、そういうものであります。途中であればまさにそうでしょう。しかしそれをひっくり返してみるとどうなりますか。少しずつ少しずつ美しい絵が描かれていくのであります。人生というのはそういうものではないでしょうか。その時その時に起こってくることはもう理解できない、そして複雑に絡まった糸のように、私の祈りはどこへ消えたのだろうかというような、そういうことがあるかもしれません。しかし神様はその裏で確実に一枚の素晴らしい絵を完成しようとしておられます。最善の時に最善の答えをなさる。あなたが祈ったことがあなたにとって最善でなければ、それは叶えてくださらない、そういうことではないかと思えるわけです。そして人間的にマイナスに思えることを全てプラスに変えてくださる。万事を益に変えてくださるとこの方は約束しておられます。さて、いわゆる御利益信仰の本質といいましょうか、その中身は何でしょうか。それは自分のための信仰だということであります。何かを拝んでいても結局自分の欲望を、自分の願望を実現に至らしめるための道具としてその神様を利用してしまうということではないでしょうか。その人は結局神様のご機嫌取りをしているようなものです。そういう人にとって神様というのはその人の召使いでしかなく、その人の本当の神様は自分自身、あるいは自分の欲望でありましょう。そのような人に対して神を神とせず自らの欲望を神とするような人は、その行き着くところは永遠の滅びであると聖書は警告しております。フィリピ人への手紙3章というところでこのような言葉があります。というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。私が東海聖書神学塾という名古屋にある神学校で学んでいた時のことでありました。比較宗教学というクラスがありました。その中には実際に神社やお寺に出かけていきまして、その教理や教えや歴史を調べてくるという、そういう宿題が出るわけですね。で、私は愛知県の豊橋にいたものですから、隣が豊川というところだったんですね。この東京にも関東にもありますよね、豊川稲荷というのが。本家というか、それがその豊川市にあるんですけども、もう私鉄のですね、この線路もその豊川稲荷駅というのがありまして、そのための線路が敷かれているわけですね。もうお正月ですとか、もう元旦ですとか、そういう時にもすごい数の人が全国各地から訪れてきます。もうでかい、もう狐の像がですね、至るところにありまして、そして、この、まあちょっと気分が悪くなるようなところもあるんですけども、でも、まあ、宿題ですから行ってきたわけです。そうしますとですね、参拝者の方たちがこう、祈祷を、そのご祈祷してほしい、その祈祷課題をですね、この提出するということ、ところがありました。ちゃんとこう、もうリストがあるんですね。家内安全、商売繁盛、交通安全、心願成就、事業繁栄、息災延命。これは何でしょうか。日本人がまさに一生懸命一生懸命神様の前に手を合わせて拝みで得ようとしているものではないですか。しかしこれは彼らの思いは地上のことだけですと言っている、まさに聖書のその言葉通りのことです。この地上のことだけしか祈ってないんですよ。家内が安全であること、商売が繁盛すること、交通安全、まあですね、 そして自分の願っていることが成就するように、事業がうまくいくように、そして病気はなくなって長生きするように、全部地上のことだけですよ。しかし皆さん、そのような地上のことしか考えることのできない、本当に、この近視眼的な生き方しかできない私たちのために、神様は大きな愛を示してくださいました。神ご自身が人となられてこの地上にお下りくださり、そしてその方が私たちの罪の負債を全部背負って、そしてこの十字架におかかりくださって、私はあなたをこれほどに愛しているよ、私はあなたを命をかけて愛しているよ、あなたのためなら死ねるよという、そのような愛を示してくださったわけです。そして死が終わりではない、永遠の命を私たちに与えるために、この方はご自分の命を代価として与えてくださいました。この方は私たちが全ての人が向かう墓場に葬られました。埋葬されました。しかしこの方は死で終わるような方ではありませんでした。金曜日の夕方に主は、イエス様は葬られました。しかし金土日、この日曜日の朝、3日目の朝にキリストは復活をなさって、死から蘇られて、再び生きたその体を持って今も生きていらっしゃる、そう聖書は語っています。いや、キリスト教会はこのイエス・キリストという方が復活しなかったとすれば、まさに力のない宗教であります。しかしキリストは死に打ち勝たれて、そして死の向こうにも救いをもたらすために私たちを招いておられます。ここにはおられません、蘇られたからですと、天使たちはキリストの墓の前でそのご遺体に何か香油を塗ろうとするような女性に対してこうおっしゃいました。まあ、今そういう歌も流行ってますよね。私は墓にいませんとかですね。いろいろそういう。でもそれは少し聖書的なところもあるかと思います。イエス様おっしゃったんですよ。ここにはおられません。蘇られたからです。イスラム教を作ったマホメットさんも、仏教を作ったお釈迦さんも、みんなお墓があって骨がありますよ。特にお釈迦さんのその仏陀のその骨は、仏舎利と呼ばれて、全国各地の全世界のお寺に、それが拝む対象として、安置されています。しかしイエス・キリストの墓をいくら探しても骨が出てこないんですよ、かけらも。なぜですか。この方は復活をなさって、死からよみがえられて今も生きておられる、生きておられる神様であるからです。この方を信じる、この方を信頼する、ああイエス様という方が私の罪の代わりに十字架にかかって死んでくださったんだ、ありがたいことだ、そしてその方は蘇られて私の人生を導こうとされている、本当の意味で自己実現に至る道を命がけで切り開いてくださった、それを信じて受け入れていくならば、私たちは天国に国籍を持つものとされる、天国のパスポートを無条件に受け取ることができると聖書は語っています。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。ピリピ3章20節21節にはそのような言葉が記されております。実はここにこの素晴らしい言葉ですので、ちょっと一緒に開いてみたいと思うんですけども、ピリピ人への手紙というのが新約聖書の後半のところにあります。パウロという人物がピリピのクリスチャンに宛てた手紙でありますけれども、ピリピ人への手紙3章20節21節というところを
ご覧ください。そこには天国に国籍のあるものとされるというこの素晴らしい救いと、それとともに聖書が語る本当の自己実現とは何かということが書かれているんです。フィリピの3章20節21節、もしよろしければご一緒に声に出して、一緒に読めたらと思いますけれども、ご一緒にお読みいたしましょう。3章20節3、はい、けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。特に21節の言葉です。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道から、その全知全能の道からによって何をなさるんでしょうか。私たちの癒やしい体を変えてください。どのようにでしょうか。ご自身の栄光の体と同じ姿に変えてください。キリストは私たちを変えてくださる。ご自身のその素晴らしい道からによって、ご自身のキリストと同じようなものに変えてください。これが聖書が目指す真の自己実現であります。私たちが本当に目指さなければいけないのは、この人を見ようとおっしゃったように、あのイエス・キリストという方こそが私たちの目指すべき目標なのであります。聖書は語っています。私たちの努力や修行ではありません。しかし神様がその御力をもって癒やしい私たちをキリストと同じようなものに、キリストに似た素晴らしい栄光あるそのものに変えてくださると聖書は約束しています。あなたが頑張ってそうなりなさいということではありません。神様がそうあなたを変えてくださる、それが救いの自己実現であります。イエス様のように変えられる、イエス様のようになる、これがですね、聖書が語っている実現、自己実現の、目標であります。皆さんの中にまだ、自分の願いがこうなりますようにという願いが強い方がいらっしゃるかもしれません。しかしそのような方も聖書をじっくりお読みになって、そして神様と祈っていく中で、このキリストのように変えられていくという素晴らしい真の自己実現、そこを目指して歩む最高の人生に導かれるように祈っております。さて、今日はこの御心に関する祈りについて見ていきたいと思っております。週報、お手元の週報をご覧ください。その御言葉の後にですね、メッセージの要約といいましょうか、ちょっとアウトラインを書きました。まず御心とは、何ですかということですけども、これは教会の業界用語なんですけども、御心とは天の父なる神様が願っていらっしゃること、あなたをお作りになった作り主なる神様があなたに願っていらっしゃることです。この御心が行われるところでは神様の国がそこに訪れます。いや、行われるところが神の国となります。ですからルカの福音書の中には御心に関する祈りが省略されています。しかし普段私たちが祈る、あのマタイ福音書の中に記されているような形の主の祈りは、御心が天で行われるように、地でも行われますようにという祈りが、ありますので、そこのところを今日は少し見ていけたらと思っています。御心、これも本当に壮大な、聖書全体からこの語らなければいけないことなんですけども、ざっとこの聖書全体を、この概観する、串刺しにして見ていくと、こういうことが御心だと言えます。私があなたを愛するために世界でただ一人しかいない特別な存在として作ったのだ。私があなたを母の胎の中で組み立て、 目的と意味を持ってこの世に生まれとした。だから私の瞳に映っているあなたは、私にとってとても大切な存在だ。けれどもあなたは私の愛から離れ、私に背を向けて自分勝手に歩み始めた。そしてあなたはその結果、死と永遠の滅びに向かって歩み続ける失われた存在となってしまった。しかし私は永遠の愛をもってあなたを愛し、あなたに誠実を尽くし続けた。あなたがまだ罪人であったとき、私は十字架の上であなたのために死に、あなたへの愛を明らかにした。あなたの背きの罪のために私は差し通され、あなたの咎のために私は砕かれた。あなたは羊のようにさまよい、自分勝手な道に向かっていった。しかし、父なる神はあなたのすべての罪を私に負わせた。私があなたのすべての罪のために十字架に釘付けられ、血を流したゆえに、今あなたと私の間を引き裂いていた罪はすべて取り去られ、罪の負債は私がすべて支払い終わっている。もしあなたが私を信じ受け入れるならば、あなたは私と共に生きることができ、死から永遠の命に移される。私が三日目によみがえり、死人の中から復活したように、あなたも死の向こうに復活の命の希望を持つことができる。その時死は終わりではなく、新しい永遠の命の始まりとなる。それだけではない。私はあなた方のために計画を立てている。それは災いではなくて、平安を与える計画であり、あなたに将来と希望を与えるためのものだ。私はあなたを全世界の祝福のもとへ、世の光、地の塩とした。乾ききった砂漠のようなこの地で、あなたはオアシスのような存在として生きるであろう。
聖書をざっと概観しますと、66巻があるんですけども、もう図書館ですね、いろいろな時代のいろんな方々が打ち合わせをすることなく書いたんですけども、でも一貫性があります。私たちを死から救って命に生かす、そして私たちを命の源のような存在として、みずみずしい命を分け与えていくことができるようなオアシスのような存在としてこの地上で生かす、これが神様の御心の、大きなこの基本線ではないかと思います。そのためにイエス様はあの十字架を前にして、血のような汗を流してこの祈りをなさいました。父よ、御心ならばこの苦い杯を私から取り除けてください。そう祈らずに折れなかったのが十字架というものです。イエス様でさえそう祈ったんですよ。御心であるならば、この苦い杯を飲まなくてもいいように私から取り除けてください。十字架にかからなくてもいいようにしてください。しかしキリストは同時にこう祈られました。しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。私たちはこのように祈るべきなのであります。私の願いではなく御心の通りになりますように。私の心願成就ではなくて、神様の願っていらっしゃるそのお心、願っていらっしゃることが実現に至りますように、そうなりますように。これが今日学びたい祈りであります。これは自分の願いとの格闘する祈りではないでしょうか。クリスチャンになってもやはりですね、まあ、うなじの怖い痛みと言われますよね。頑固な、あくまでもですね、この言うこと聞かない子供みたいな感じでですね、首根っこつかまれてもですね、もう自分のしたいようにこう動き回る、ジタバタするというのが私たちではないでしょうか。しかし今日、見ていきたいのはですね、神様というのは本当に素晴らしい方だなということなのであります。 そこに主語にも書きましたが、私たちは御心よりも自分の願いが叶えられることを切に願ってはいないでしょうか。けれども人は道なりにしか進めず、道を備えられるのは主です。そういうことが言えるかと思います。ある方に私はこう質問したことがあります。あなたは今そういう道、クリスチャンとしてそういう道に歩んでいらっしゃるのですね、素晴らしいですね、あなたはこのクリスチャンになられてから、洗礼を受けてから、この自分の人生の運転席にイエス様をお乗せして、自分のハンドルをイエス様にお任せして、そして御心がなるようにと祈ってこられた中でそのように導かれたのですか。いや違うんですよ。その方がおっしゃるには、私はクリスチャンになった後も、洗礼を受けた後も、しっかりと私が運転席に座り込んで、しっかりと私がハンドルを切って、私が行きたいようにハンドルを切って生きてきました。どうですか皆さん、私もどちらかというとそういうところがあるんですけども、皆さんももしかしたらそういうのが終わりになるかもしれません。神様が主ですとか言いながらですね、やはり自分がこう、イニシアティブを、主体性を持って、私はこうしたいんです、私はこっち行きたいんです、神様はこっち行きたくありませんとか言ってですね、そうしたくありませんとか言って、こう一生懸命こうハンドルを切ってることがありませんか。これがですね、事故のもとなんですよね。私字が下手なんです。でもなぜ字が下手なのか、それ理由ははっきりしています。小学校の時に習字の先生に従わなかったからです。習字の練習する時にですね、筆を持たされてですね、で先生がこの腕を持ってですね、で力抜きなさいよ、私がこう動かす通りに動かすんだよとか言ってですね、こうなんかこう動かしてくださるじゃないですか。でそれで先生にこう力を抜いて、先生が思い描く通りにこう自由に先生に書かして動けるようにしてしますと、大変綺麗な字が書けるわけです。ところがですね、そこでこう力を入れましたよね。先生がこう一生懸命こっちに動かそうとしているのに動かない。ちょっと力抜きなさいって言ってるんでね、こう一生懸命こう力を入れてしまう。それとどうなりますか。もう習字の達人の先生でもぐちゃぐちゃのミミズが張ったような字になるでしょう。これがクリスチャンとして成功するか失敗するかの分かれ目です。神様は全知全能の方で、あなたにとってこのことが最善だよ、こうすればあなたは一番幸せになれるよと願ってらっしゃる。誰よりもあなたの幸せを願ってらっしゃるのが神様です。そしてあなた以上にあなたのことを知ってます。だからあなたはこうした方がいいというのを神様本当に知ってるんですよ。そしてその最善の道に導こうと願ってらっしゃいます。しかしどうですか、私たちが固くなりして、私はそんなことに従いたくありません、私はそんなことはやめですと言ってやりますとですね、台無しになってしまうんですね。この運転も同じです。しかし神様は時にですね、非常手段に出られるんですね。車を運転されている方は、まあ、少ないかもしれませんので、まあ、歩きで考えましょう。歩くときも私たちは自分が行きたい方向に歩きます。自分の行きたい道を選んで歩きます。しかし人は道なりにしか進めません。その道が通行止めということだったらどうなりますか。行けなくなりますね。まあ、通行止めでこう迂回路があればですね、そっちを通らざるを得なくなります。神様というのはそういう方だと思うんです。私たちの日常生活に起こるすべて、ありとあらゆることを用いて、その時は通行止め、これはあなたにとって最善じゃないからそこ行っちゃダメだ、そう言って通行止めの線、そして迂回路を設けてですね、あなたが行くべき道はこっちですよって言って、もうそこしか進めないようにですね、神様は時にそういうふうに導かれることがあります。イエス・キリストという方はそのような方です。いつも私たちの傍らにいて、そして半歩先に立って、私たちの手を取って、あなたが歩むべき道はこれだよ。これがあなたの歩むべき、これが、キロロという方がですね、歌を歌ってますよね。ほら、足元を見てごらん。これがあなたの歩むべき道だよ。イエス様はそうおっしゃってるんですよ。先は見えません。恐れや不安があるかと思います。そして今まで自分でこうハンドルを握りしめてきた人ほどそれを手放すのが怖いと思うんですよ。 自分のコントロールできないところに自分の人生を委ねるわけですからね。これは非常に勇気というか信頼がなければできないことです。しかしイエス様という方を知れば知るほど、本当にこの方は良き羊飼いなんだ、私のために命まで捨ててくれるような方なんだ、この方の声に聞き従っていけば間違いない、本当に私の望んでいる、本当に私が願っている幸せの方向に私を導いてくださる、そしてその方は死の向こうにも、その向こう岸へも私たちを渡してくださる方です。イエス様が願っていらっしゃること、神様が願っていらっしゃることは、イザヤ55章の9節に書かれているように、非常に私たちの小さなちっぽけな頭のその願いをはるかに超えています。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。これが最善だと思って私たちは一生懸命アクセスします。しかしそれが最善ではないということがいくらもあるんです。祈りが聞かれなかったということはむしろ感謝するべきでしょう。特に、具体的なですね、いろんな導きを求めるとき、職場を選ぶとき、仕事を選ぶとき、あるいは結婚相手を選ぶとき、あるいはですね、もう本当にいろんなことが、もう人生は選択の連続ですよね。自分の思い通りにならなくてよかったということがね、あると思うんですよ。神様は本当に間違いのない方で、私にとって本当に最高のものを与えてくださる方なんだな、それを味わっていくのがクリスチャンの人生ではないでしょうか。しかしこの方の導きに従っていくためには、この方の声に耳を傾けなければいけません。そのために日ごとに神の御言葉である聖書に耳を傾けていく、そのことがどうしても必要なことの一つではないかと思います。御心が天で行われるように、この地でも、私の歩みの中にも、私の人生の中に、私の家族の中に、私の職場に、この杉戸町に御心が行われますようにと祈っていく私たちでありたいと願います。しばらくの時、神様に対して応答の祈りの時を持ちたいと思います。声に出せる方は声に出してぜひお祈りください。神様はどんな拙い祈りでも私の祈りに耳を傾けて聞いてくださるお方であります。1分ほどそれぞれの言葉で神様に応答の祈りをしましょう。愛する天皇お父様、感謝いたします。今朝御心に関する祈りを教えてくださったことを感謝いたします。私の願いではなく、神様あなたが願っていらっしゃること、御心がその通りになりますようにという祈りをあなたは教えてくださいました。ありがとうございます。どうか主よ、力を抜いてあなたを信頼して、人生の運転席をあなたに譲ることができますように。そして本当に真の自己実現に至るところの、キリストのように変えられていくところの、本当に最高の人生の中に私たちを導いてくださり、神様、本当にあなたが願っていらっしゃることを私の願いとしていく中で、
それぞれの持ち場立場にあって神の栄光を表し、神の国を味わっていく。そして神様、天においてたくさんの方々と共に再会することのできる希望に、まだこの地上にあっては一度しかない人生を、後悔するところのない、無駄にするところのない歩みをしていくことができるように、どうか助け導いてください。感謝をし、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。